そしたらですね、まずじゃあダンスを始めた時期ときっかけを教えてください。
ダンス始めたのは4歳で、始めたきっかけは、お母さんが聴いてるレゲエの曲があって、そのレゲエの曲を、家で普通に流してたら自分がなんかノリノリで踊ってたらしくて、それでお母さんがダンス教室に連れてってくれて、その見学してたらめちゃくちゃやりたいってなってやりました。
なるほどなるほど。お母さんもダンスやってたんですか？
私は、宝塚に入りたくて、はいはいはい、レ
ベルアップ
やって受験もしたんですけど、
はい、
中3の時に落ちてやめました。
あ、そうレゲエとはまただいぶ別の世界です。
曲はすごい初めて聞いたけど、初めて聞いた。
言って
ない。
三宅洋平君のアルバトロスっていう、
はい、
アルバムがあるんです
けど、
そこの中に入ってる曲で、
もうママここに座った方がいい。
お尻振ったりすごいなんかミュージカリティにかけてる感じがしたんで、はいはい、ダンス向いてるかもなと思って、
なるほどなるほど、
スタジオに当時 ABEX のスタジオに連れてったら、なんかやりたいって言い出して、そこから
です。ちょっとポッドキャストに聞いてる人に向けて、今回マイト君のお母さんも来てるのでちょこちょこ声がいただくかもしれ
ません。喋れなかった時には
サポートありがとうございます。そしたらじゃあその ABEX のスタジオに入って、その時はジャンルというか何やってたんですか？
最初始めたのがヒップホップで、そのヒップホップのレッスンが終わった後に、自分たまたま次のレッスンなんだろうなって言って、次のレッスン見てたら、その習ってた先生の次の時間のレッスンがクランプのレッスンで、うわかっこいいって普通にもう単純に一目惚れして、クランプをやり始めてメインになってきました。
結構早い段階でクランプに出
会った。そうですね、結構、5歳くらいからクランプに目覚めました。
その今思うクランプの魅力みたいなのってどうですか？
そうですね。なんかなんだろうな、まあヒップホップとかポップ、いろんなジャンルあるんですけど、その中でも見たことのない、そのめちゃくちゃかっこいい、クランプ、そのポーズだった
シルエット、
そうですね、シルエットだったり、ポーズだったり、そのなんていうんですか、一番いろんなジャンルの中で一番気持ちがこもってる、こもってダンスができるのは個人的にクランプダンスだけなんじゃないかなって思ってます。
なるほどなるほど。自分の気持ちを表現しやすいのがクランプの魅力。なるほどなるほど。そしたらじゃあ転換点の一つ目までは、まあ、3年間ぐらいずっとクランプをやってた感じ。その時当時から結構バトルとかクランプだと大人に混じってっていう感じですよね。
いや、そうですね、最初はキッズカテゴリーで普通にバトルをしてて、最初はもう予選落ちとかたくさんあったんですけど、まあレッスン習うにつれて、ちょっと自分もレベルアップして、まあいい結果残してきたりみたいな感じです。
なんかその転換点の前に、なんかマイト君がそのバトルで勝てるようになった、なんでその結果というかどうマインドが変わったとか、なんかあったりします？ちょっと難しいかもしれないですけど、
最初に出たのはまず何のバトルの知識もなくて、
はいはいはい、
フリースタイルバトルがある、
はい、
バトルも挑戦してみようかって言って、何にも知識ないまま申し込んだのが、ダンサーライブの名古屋
予選、はいはい、
そう覚えてる、ママすごい覚えてる。で連れて行って、まだそのグランプもそんなにキャリアもないんだけど、とりあえず出てみよう、出したところ全然踊れない、プラス周りのレベルがすごすぎて、早かったな
って。そうですね、アライブはもう。
で後からそんなすごい人たちが集まった2回目だったっていうことを知って、これはまず地元でやってる、中部エリアでやってるバトルからどんどん挑戦して勉強しようって言って出始めてっていうところで、 そのバトルのキャリアがスタートしたって感じです。
うんうんうん、
ここ座るもん
でも勝てるようになるまでにはやっぱり時間すごいかかったんで、ブレイク相手だとブレイクの曲では全然認めなか
った。いや、そうだね、一番ブレイクの曲が最初もう踊れなすぎて、
だからもうクランプの曲よりひたすらブレイクの曲でクランプする練習を、
うんうん、
ちっちゃい頃はもうそればっかり。
あ、そういう対バトル用というか。
そうです、そうです。クランプはもうクランプの音楽で踊れるのはもう当たり前、
うんうんうん
うん、だから違うジャンルの曲でどうかますかっていう方にフォーカスして、はい、多ジャンルの曲でずっと練習、
うんうん、
でそれでブレイクのこと決勝になることが多かった
んですけど、はいはいはい、
そこでやっと勝てた時は
おお
、ね、
すごい影にはお母さんの
悔しいのなんかおしゃべり
なるほどなるほど。じゃあもうちゃんとそういうバトルに向けた努力というか練習を重ねて、はい、うんうん、なんか今思うとどうですか、舞人君的に。ここまでもうアライブで準優勝できるレベルになって、
はい、そうですね、まあ数年間ずっとレッスン、海外の人のレッスンとか、うんうん、はい、いろんな人のレッスンをちゃんと学んでそれを吸収して、
うんうん、
自分なりに、動き組み合わせてっていうのをずっとやってきた結果、
うんうん、
今だとなんか何でもいろんな曲でも踊れる気がします、うんうんうんうん、
なんかその自分の見せ方とかが分かって結果がついてきたみたいなところあるんですかね、はい、
うんうん、あとなんか、まあ、クランプだけじゃなくてそうヒップホップの人、海外のヒップホップの人とか、うん、海外のポップとかロックとかの人のダンス動画もいろいろ見て、
うんうんうん、
ああこういう感じで音を取ったりするんだとか、うんうんうん、そういうところを見て今できてるって感じです。
クランプ以外にヒップホップ、クランプとヒップホップ以外にちゃんと学んだジャンルとか特に、
あでも一時期なんかクランプやる上で結構ヒットあるんですけど、
はい、うんうんうん、
最初ヒットが全然できなくて、
はいはい
はい、なんか弱くて、
うんうん、
で同じスタジオでポップのレッスンがあったんですけど、はい、そのポップのレッスンでヒットの勉強しちゃ
う、うんうんうんうん、
したらやってたらヒットをずっとやりすぎておいそれクランプじゃねえぞってめっ
ちゃそこまで、
そうですね、だから最初は結構いろんなものを組み合わせるのがすごい難しく、うんうん、
なるほど、なるほど、なるほど。ようやくそれがこう形になってきたというか、なるほど。ありがとうございます。そしたらですね、じゃあ転換点の一つ目、8歳の時に、KOB でベイビーコンクリートにファミリーに入れてもらった。KOB にそのベイビーコンクリートがジャッジで来てたってことですか。
あ、そうですね。自分がベイビーコンクリートっていう名前です。いろんな名前があるんですけど、
はい、
例えばキッドコンクリート、
はい、
ジュニアコンクリート、うんうん、ツインコンクリートとかだったり、そういうなんかレベルがあって、
はい、
なんか例えばリル、ツイン、ビッグみたいな、うんうん、こういう段階があるんですけど、その一番上のビッグコンクリートが KOB のジャッジできたって感じです
。うんうんうんうん、ベイビー、あ、すいません、ビッグコンクリートはどこ、どの国のクランプ？
アメリカのロサンゼルスかな、うんうん、ロサンゼルスのダンサーで、うんうん、今だったらビヨンセだっけ、ビヨンセのバックダンサーしてたり、
うんうん、
いろんなバックダンサーしてて、しかもなんかインスタの動画とかもすごい伸びて、うんうん、めちゃくちゃかっこいい、
うんうんうん、
ビッグです。
クランプの主流というか本流だとアメリカにな
るんですかね。そうですね、うんうんうん、クランプが生まれたのはアメリカの LA で、
うんうんうんうん、
そっからって感じです、
うんうんうん、なるほどなるほど。ここでじゃあその KOB でバトルで、その時は優勝というかどうだったんですか、結果的には。
ベスト8かベスト4だったよね。
ベスト8には入ってて本戦いったからね、うんうん、だからベスト8で、うん、
負けた。
負けた？チャージャーに。
いや、1回目。
初戦で負けたの。
だからベスト8。
ベスト8。
ベスト8で負けて MVP 賞ともらいました。
やりましたね。でも それはもう大人に混じってってことですもんね。
いや、その時はキッズカテゴリー、キッズカテゴリー、レディースカテゴリー、メンズカテゴリー、
あ、いろいろ分かれてて、なるほどなるほどなるほど。
へえ。
そのキッズの枠は15歳というか中3までみたいな。
そうですね、うんうんうん、中3までです。
おお、じゃあもう倍以上年離れた人たちの中でベスト8入って。
そうです。
なるほど。でしかも MVP。
はい。
おお、それでベイビーコンクリートっていう名前をもらった。
そうですね、うんうん、8歳の時に。
おお、あれですよね、クランプのあんまりその自分文化が分かってないんですけど、世襲というか名付けられる。
そうですね、うんうんうん、師匠みたいな感じです。
はいはいはいはい。それって日本でもいいんですね。なんかこっち来いよみたいにならないですか。アメリカ来いよみたいな。
いるよね。あるよね。
まあ、ファミリー自体はもう本当に世界にいろいろ名前があるので、うんうん、
はいはいはい、
あの、まあ、人によってはその何個も持つことをあまり良しとしない場合もありますけど、うんうんうん、でも基本的にその、まあ、活動拠点が日本なので、
はい、
日本のクランプファミリーの名前を持つこともあります
、うんうん、
今はもう結構あのクロファム所属してクロファムの中でもアメリカとかロシアとか、うん、まあワンショットはエストニアなんですけど、うんうんうん、エストニアのファミリーの名前持ってたりとかして、
はいはい、
まあ、それもらうときに一番初めにもらったファミリー の, そのビッグに入っていいかっていう確認はきちんと取って、はい、
なるほどなるほど、
いいよっていう話になればそのもらって、う
ん
う
ん、
で2つの名前をレプゼンするっていう感じになって、う
んうんうん、なるほどなるほど、はい、確かにツイックスファームも日本であって、
はい、
本流はアメリカあれですもんね。
あ、そうですね、あのビッグのジュンさんは、
はい
はい、あのアメリカの、うんうん、作ったタイトアイズのファミリーに入ってますし、
うんうんうん、
これにガンズナウに出たインフィニティの佐々木さんとかも、はい、あのブルーザーっていうアメリカのクランパーのファミリーだったりするので、一、うん、人でいくつか名前を持つことはありますね、はい、
うんうんうん、なるほどなるほど、面白いですね、家系図というか
家族、
うんうんうん、
クランプのファミリーですね、う
んうん、なるほどなるほど。あれなんか佐々木さんにその入るために全員と、うん、メンバー全員と、
はい、
やるバトルするみたいな。
かわいそうですよね。でもあれはファミリーに対してです
ね。なんかパックアウトって言って、はい、なんかファーム入る前にそのビッグのファームに入ってるみんなバーサスその入りたい一人っていう、なんか囲まれてる感じのバトルが主にあって、それで戦った後にナイスバトルって言ってファームに入るみたいな。
お、じゃあこの8歳の時。
そうです。
コンクリートの、
あ、でもその時はパックアウトじゃなくて、うんうん、ジャッジコメントみたいなのがあって、はいはいはい、いろいろあるじゃないですか、はい、そのジャッジコメントで話した後に、うんうん、じゃあ MVP 賞っていう流れがあった時に、うんうんうん、そのまんま、あ、俺が、うんうん、僕が呼ばれた瞬間もマイクいきなり渡されて、はいはい、コンクリートに。で、えって自分もなったんですけど、うんうん、あの英語でお前はもうベイビーコンクリートだって今ここで公表しろみたいなのを言われて、ま、頭真っ白のまま自分の口からベイビーコンクリートになりましたみたいなって言ったんですけど
周り騒然でしょ。
そうですね、バトルその大会終わった後にちゃんと話し、うん、ベイビーコンクリートになったんだって感動しました、
うんうんうん、すごいですね。なんかもう光るものを感じたというか、
はい、
うんうんうん、
それが一発目の初めて名前もらった名前なので、めちゃくちゃ思い出があります。
なるほど。なんかその名前をもらって転換点っていう意味で何か変わったこととかってあったりします？
そうですね、なんか名前をもらう前にもクランプやってる時はなんか全然外国のそのクランパーにも俺の名前を知られてもなかったし、まあ日本でいうとツイックスファームとかそういういろんなファミリーにも全然俺の名前とか俺のクランプキッズの中でのクランプの中でこの人がいるよみたいな誰一人知ってる人が最初いなくて、まあ自分名前もらってからその海外の人にもその名前が知れ渡ったり、 まあ、日本中にも知れ渡ったりして、うんうんうんうん、そうですね、なんか友達とか知り合いがめちゃくちゃ増えて、うんうんうん、なんか心地よい環境になったって感じです、
ね、はい、なるほどなるほど、
その名前もらってから、うん
うん、ありがとうございます。そしたらじゃあ転換点の2つ目も聞いていきたいです。3,4 年前まあまず関東に引っ越したっていうことなんですけど、それまでは山口に住んでて、
いや自分転勤族で、うんうんうん、なんかお父さんが結構いろんなところ転勤してっていうのがあって、はい、うんうんうん、で俺とお母さんとお姉ちゃんいるんですけど、うん、と3人でお父さんと一緒についていくっていうのがあったんですけど、はいはいはい、まあ山口、岐阜、四国、
うんうんうんうん、
とでその次が関東だったんですけど、で そこで関東についてでまたお父さんがまた引っ越すって、はい、転勤するってなった時に、うんうんうん、またお父さんはその元々あった岐阜の会社にまた戻ったんですけど、はい、うん、まあ自分は関東で、うん、ダンス頑張ってもっと知名度増やしたいっていうので、うんうんうん、まあ、お父さんだけ行ったんですけど、うん、自分たちは残ってって感じです。
なるほどなるほど。じゃあ転勤をきっかけに今関東に来て、なんかさっきあの関東に来て関東のクランパーやべえなみたいなこと言ってたんですけど、関東とやっぱ関西でまた違う感じなんですかね。
そうですね、でもなんかまあさっき言ったファムもそうだし、なんて言うんだろうな、
関西の関西もすごいよね、
うんうんうん、
まあそうですね、なんか各地でもすごい人はいるんですけど、うんうん、やっぱ関東はやっぱ人が多いっていうのがあるんで、それでクランプやってる人も多いし、
うんうんうんうん、
まあ、結構関東にいろんな関西地方とかいろいろ集まる、はいはいはい、まあそれも KOB もそうだし、うんうんうん、みたいな、いろんな大会があった時にいろんな場所からみんなが来て、うんうん、集まっていろんな人のクランプを見て、うんうんうん、みたいな、
ホットな場所というか、
そうですね、
うんうん、なるほどなるほどなるほど。そしたら、まあ、転換点の大きなきっかけとしてマサさん、
はい、
ビッグクローのマサさんとの出会いってことなんですけどこれはきっかけは何だったんですか。
最初僕クランプやってて練習してる時とかにインスタ見てたら、うんうん、ビッグクローっていうのが、はい、名前があって、うんうん、でそのマサさんの動画を見たんですけど、えこの人日本人じゃないよねみたいな、日本人じゃないぐらいのクランプしてて、
うん、
うわすげえってなって自分、うんうん、うわ会いたいなと思って、うん、でタイミングよくなんか関東引っ越してきたから、この TB4 っていうバトルがあったんですけど、
はい、
その昔 TB4 っていうバトルにそのマサさんがいて、
うんうん、
でマサさんももう自分のことを知ってくれてて、初めましてって、
はい、
その時にあの優しかったし、うん、優しいしクランプやばいっていうこのギャップがすごい自分惹かれて、それでなんかいろいろマサさんの昔の動画とかを見てたって感じです。その自分がそのマサさんを見てた時に、まあマサさんはクローファムっていう名前を持ってて、そのビッグクローなんですけど、そのクローファムのみんなが、大人がめちゃくちゃかっこよくて、
うんうん、
みんなもう海外の人のクランプみたいなスタイルで、もうみんなその クローファムっていうのに全体的に僕は惚れて、クローファムのところに行ってみたいな感じです、うんうんうん、
レッスンってことですか。
そうですね、レッスンに行って、そうですね、レッスン行ってそのクローファムのみんなとも会って仲良くなってみたいな感じです。
なるほどなるほど。それで、まあ、リルクローっていう名前をも
らう。ああでも最初なんか自分なんかクローファムとその関東 そのクランパーの友達と、
はい、
うんうん、新年なんか高尾山、
はいはいはい、
高尾山に登るっていうのが 毎年あったんですけど、うんうんうん、で毎年あって自分がレッスン習い始めてちょっとしてからその高尾山の上、はい、登った時にあのマサさんから、うん、毎年最初クローファム入れるよって言われて、はい、最初はプリンスクローっていう名前をもらって、はい、で高尾山のてっぺんでプリンスクローになりましたっていうのをみんなに、そうですね、言って、うんうん、でずっとしばらくしてもっと頑張ったらランクアップっていうんです
か、はいはいはい、
ランクアップしてリルクローっていう名前に、
あ、名前が変わることもあるんですね。
そうですね、なんかレベルアップしたり、うんうん、まあ、変わったりみたいな、
はいはいはい、じゃあ今後リルクローがツインクローになる可能性もあるし、
そうですね、リルクローがツインクローになったりジュニアクローになったりとか、うんうん、そういう感じです。
なるほどなるほどなるほど。クローのスタイルとコンクリートのスタイルってどう違うんですか？
そうですね、なんかクローだったらなんか結構暗い系、
はいはい、
なんかもう簡単に言えばもう顔隠してなんかめちゃくちゃドープな感じで踊ってるスタイルだったり、はい、まあ、コンクリートはコンクリートでその名前のま
ん
ま、
うんうんうん、
硬い感じで大きく動いてみたいな、はいはいはい、あとミュージカリティがすごいコンクリートスタイルにめちゃくちゃ強くて、
うんうんうん、
って感じです。
なるほどなるほど、ちゃんとその名前に沿ったスタイルになってるんですね。
そうですね。
なるほどなるほど、うん、
なんかいろんなファムがあるんですけど、例えばそうですね、ミホ、クランプを作ったオリジネーターの一人のミホっていう人だったら大きくなんかも
う
感情をめちゃくちゃ出してるスタイルだったりって感じですね。いろんなファムでいろんなスタイルがあるみたいな感じです。
なるほどなるほど。それってもしかしたらそのマイト君が将来自分のもしかしたらファムを作りたいみたいになって、そしたらもうなんかマイト君のそのスタイルが受け継がれていくみたいな仕組みになってる。
そうですね、自分がビッグになったらその入って僕が入れる人たちに自分のスタイルを教えるよって、
はい、うん、
でそのみんなも俺みたいな、
はいはいはいはい、いや、なるほど、面白いですね、遺伝子というか、そうですね、そういうのが本当に家族、
だから本当にもう家族なんですよ、
うんうんうん、いや面白いですね。なるほど、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあここからまあ今の活動を聞いていきたいんですけど、なんか今特に力を入れてる活動ってありますか？
そうですね、今力入れてる活動はまあクランプはもう基本として、うん、また自分また今ヒップホップやってたりしてるんですけど、はい、まあヒップホップで なんていうんですかどっちもできるよみたいな、
うんうんうん、
今はどっちもできるよみたいなのをまあ、自分のインスタに上げてって、うわ、この人、この子どっちもできるんだって、
うんうんうん
うん、っていうのをみんなに見てもらいたいのと、
うんうんうん、さっきあれですよね、武蔵くんとも結構踊ってますよね。
武蔵は自分家も近くて、うん、結構昔からまあ多分 7,8 年自分が始めたばっかくらいの時にも会ってて、うんうん、はい、で仲良くなってみたいな感じで、
うんうんうん、
で武蔵と一緒に練習したりレッスンで一緒だったりみたいな感じで、
うんうん、武蔵くんのヒップホップを吸収して、
うんうん、武蔵のヒップホップはめちゃくちゃかっこいいです、
うん、かっこいい、マジで切れ味あるというか、
は
い、ね、うんうん、
見やすいし、
うんうん、なんかもう少し外の活動とかだとどうですかね、力を入れてる。
うん、そうだ、自分、まあ、さっき言った愛さん、デフテック、宮地とか、
うんうんうん、
ダパンプさんとか、うんうん、いろいろやってそのアーティストの、バックダンサー、
うんうんうん、
サポートみたいなのをいろいろやってたりします、
うんうんうん、なんかデフテックの動画見たんですけど、もうなんだろう、演者の一人というか
そうですね、
すごいですよね。
なんか見やす、見やす、なんて言うんですかね、自分がもっとそのアーティストのミュージックビデオとかで、
うん、
主役っていうか、
はいはい、
主役をできるようにレベルアップしていきたいっていうのを今やってます、
うんうんうん、一人のアーティストとしてというか、あんまそういう人ってキッズだとなかなかいないなって思うんですけど、
なんか、
うん、
ミュージックビデオ 出るっていうオファー、うん、連絡が来て、はい、やったじゃなくて、うんうん、連絡が来たからもっと練習して目立つようになろうっていう感じです
ね。なるほど、なるほど。そう思うようになったなんかきっかけとかあったりするんですか？
そうですね、なんかマサさんがすごいなんか、うん、なんていうんですか、まあ、ダンスもそうなんですけど、はい、人と人のことについて人との関わりとか、うんうん、そういう何ですか礼儀とかいろんなことを教えてもらって、うん、ダンスの中でもこういう人柄が大事だよみたいな、うんうんうん、いろんなマサさんが学んできたことをいろいろ自分に教えてくれて、うんうんうん、なんかそうですね、マサさんの遺伝ですね、
うんうん、マサさんもそういう、まあ、一人のアーティストとして関わってる
そうですね、マサさんはなんかまあ、マブさんっていう、
はい、
歌を歌ってる人とかがいるんですけど、うんうん、まあ、マブさんだったりラッパーの AK さん、
うんうんうん、
AK69 さんのバックダンサーをやってたりっていうのがあったんですけど、うんうん、その中で学んできたことみたいなことを、うんうんうん、まあ、今自分バックダンサーとかサポートしてるから、うんうん、マサさんはそれを伝えてくれるの、
うんうんうん、なるほどなるほど。もう本当スタイルだけじゃなくてそういうライフスタイルから、
うんうんうん、ダンスで生きていく上で大事なことを教わってます、
はい、うんうんうん、なるほど、
今も
ありがとうございます。そしたらじゃあ今後は今中学
2年
生今後の進路とかどう考えてるんですか？
危ないけどな。
危ない
危ない、今危ないんですけど。
危ないですか？
まあ本当になんか自分はダンスのことしか考えてなくて、
はい、
うん、言っちゃえばもう学校なんてもうどうでもいいんです
よ。なるほどなるほど。
なんかダンスで稼いで、うん、まあ、そのためにはクランプだけじゃなくてダンス、うんうんうん、ヒップホップ、
うんうん、
で先生やっていくって感じです、うん、ワークショップだったり、はいはいはい、ジャッジで呼ばれるようになりたいって感じですね、う
ん
う
ん、なるほどなるほど。どんな、もう少し具体的にどんなダンサーになりたいとかどんな人になりたいとかあったりします？
そうだね、あ、やべ、タイガーにな
りたい全然いいです、全然いい
そうですね
いいよ、
うわ、いや、ダメ、もうちょっと待って、しばらく一回休憩して
一回じゃあ
一回
休憩して、考えて
一回、俺、頑張るわ、うん、まあ、今の自分のまま、まあ、教わってきたことをずっとキープしつつ、
はい、
大人になっていきたいって感じですね、
うん、うんうんうんうん、
このままで頑張っていきたいというか、で、もっといろんなこと勉強して、うん、みたいな感じですね、
うんうんうん、
伝わったかなこれ
結局
喋ろうとしてる、喋ろうとしてる。
あれじゃあ、ダパンプさんとかのツアーとかもそうだったんですけど、はい、ダパンプさんがやっぱダンサーを注目させるような演出をしてくださったのきっかけなんですよね、うん、やっぱりその、まあ、もちろんダパンプさんを見に来てるからお客さんとかはダパンプさんに目が行くんですけど、うんうん、そうじゃなくて自分たちがやっぱりダンスカルチャーでっていうところがあって、はい、ダンサー、日本にこんなすごい人たちがいるんだよっていうことで呼んでくれて、はい、ダンサーをバックのダンサーっていうよりもメインとしてやっぱそういう演出をしてくれたことがきっかけで、まあ、アーティストとしてその場に立たせてくれたっていうことがまず一つ大きかったのと、はい、まあ、マイクロさんってデフテクロさんもそうですけど、2人もそうですけど、マイクロさんとそのシェーンさんの2人もその一緒に盛り上げてくれるメンバーとしてダンサーを、
なるほどなるほど、
だから、まあ、将来的にはそのアーティスト のスパイスみたいなものよりも、はい、もっと、
うんうんうん、
ダンサーが作るダンスとアーティストさんの歌とか、はい、そういうものを同じ位置でミックスさせて、うんうん、エンターテインメントをもっと盛り上げていくみたいな、はいはい、それができるダンサーに、
は
い、
なるほどなるほど、
母としてはなってほしい、
はいはいはい、
だからそういう感覚を持っててほしいなっていうふうには思います、はいはいはい、
うん、合ってます、
合ってます
ワイト君もそういう、
そうですね、まんまです
なるほどです、ありがとうございます。 そしたらじゃあ最後告知とかなんかあったりします？
告知、まあ自分8月17日に下克上？
違う、ロスト&ファーム。
はい、8月17日にロスト&ファウンドっていうイベントがあるんですけど、自分去年も、出させていただいてたんですけど、まあそのイベントで自分そのマサさんとツインアレスっていう、一緒にワースワークとして頑張ってる朝日さんっていう人がいるんですけど、その3人で自分コレオグラファーとしてナンバーを出させていただくことになってるんですけど、まあそこでちょっと自分もめちゃくちゃかっこいいこれを作ってかっこいい賞を、出せたらなと思ってます、うんうんうん、
その3人で踊るんですか？
いや3人とあと集まる、
はいはいは
い、
なるほどなるほど、そうですね、うんうん、ナンバー制というか、う
ん、ストーリーに告知したんですけど、おそれでやりたい子とか、うんうん、集まってくれる子たちと頑張ってリハして本番迎えるって感じ、
うんうん、なるほどなるほど。そういうのって初めてだったりするんですか？
いや、あ、まあでもそうですね、自分がコレオグラファーとして出るのは初で、まあ自分今年は結構コレオも作れる、うん、ヒップホップでコレオも作れる人にもなりたいって思ってて、そうそう先生になるにつれて、まあそういうところも頑張っていきたいなって思ってて、そうですね、そういう感じです。
いいですね、いろいろ早いですね
ちょっと
見えてますね道が。
そうですね、大人で結構先生やってたり してる人はまあいっぱいいるんですけど、このまだ中学生とかそういうこの年齢で先生がで、うん、先生をできるっていう、なんかそういう新世代をなんか自分見せたいなっていう、う
ん、なんならナンバー生なんてちょっと年上だったりもしますよね。
そうです、全然、まあ、高校生だったり大人だったりっていう人たちが集まると思うんですけど、だけど教える人は中学生ダンサーっていうちょっと面白い感じのを自分から、うんうん、そうですね、みんなにアピールできたらなって思ってます。
うんうんうん、なるほど。どんなショーになりそうですか？
そうですね、やっぱもう普通にもう簡単に言えばもうかっこいい、うん、もういろんな、例えばまあ先生がマサさんと朝日さんと俺が結構基本クランプで、うん、はい、まあ、クランプのルーティーンだったり、うん、コレオですね、うん、クランプのコレオだったり、まあ、自分はヒップホップのこれをやろうと思ってるんですけど、うんうん、まあ、そういうのを組み合わせた何でもできるよみたいなのをみんなで作り上げていけたらなということを思ってます。
ありがとうございます。8月17日
8月17日です。
ロスト&ファウンド、
ロスト&ファウンド、
場所はどこですか？
クラブチッタ、あ、川崎のクラブチッタです。
はいはいはい、なるほど。興味がある人はぜひ、
はい、
マイト君のインスタとかにも情報が
どんどん
上がってくる、
うん、ね、はい、着々上がると思うので、うん、チケット欲しい方は、はい、
インスタチェックしてもらって、
はい、お願いします。
ありがとうございます。こんな感じで本日はマイト君とあとお母さん
マネージャーマネージャーだからもう
ピンマンマネージャ
ー、うん、はず。
ありがとうございました。
ありがとうございました。